こんにちは、渡辺夫婦です。はい、今日もリスナーの皆さんからいただいたレターにお答えしていきたいと思います。今日はですね、積立NISA資産運用のご相談が1件、そして、パートナーとどうやって折り合いをつけていきますかというご相談、そして最後ですね、まあ人生で、最近初めてこんなことをして感動したというエピソードがあったらお聞かせいただきたいですっていうね、リクエストいただきました。はい、順番にねご紹介していきます。まあぜひね、この放送への感想コメントお待ちしてます。またね、レター、なんかご相談とかね、ご質問、悩みのね、聞いてほしいとかいうことがあればぜひね、遠慮なくレターで送ってください。ではまず最初の方です。渡辺夫さん、こんにちは。
こんにちは。
バンライフ時代の YouTube 動画から現在の動画まで大好きなケビソと申します。ケビンじゃなくてそうですよね、これカタカナそうとんがすごいややこしいんですけど、多分そうにしか見えへんのでケビソさんかな。いつもクスッと笑えるトークや生活を豊かにできる情報発信ありがとうございます。20代後半へと今年突入することを機に、積立NISAを始めてみようかと思い調べているのですが、いまいち何がいいのか分からず、過去の大輝さんの積立NISAの回を聞きました。ケビソさんは25歳に今年なるって感じなのかな、26歳、5歳の方かな。はい、そこでお尋ねしたいのですが、1、これから積立NISAをするにしても変わらずセゾン投資をお勧めされるか、2、楽天カードを中心に使っていることから楽天証券、楽天銀行の口座開設にしようと思っているのですが良さそうかの2点について大輝さんのお考えをぜひ教えていただきたいです。セゾン投資に押されていた中にある通り、長期の投資イメージかつ少しでも多く稼ぎたいという気持ちは全くなく、安心して投資できるもので始めたいと思っています。かなり個人的な質問で申し訳ないのですが、説得力のある大輝さんのアドバイスをいただきたく思います。これからも渡辺夫婦さんを応援しています。はい、キビソさん、レターありがとうございます。てかレターってね、必ず個人的な話になるはずなんで個人的な質問で申し訳ないのですがって、そんなことないですよ。全員個人的なことなのでレター書くっていうのは、だから 100% 個人的なね、もう自分が聞きたい、自分が相談したいとかね、こんなことを話したいって思ってることをそのままレターに書いてくれたら OK ですので大丈夫です。はい、で資産運用とかね、積立NISAの話については、まあ、過去にもね、いろんなところでお話ししてきました。まあ僕らね、元銀行員ってあんま関係ないですけど、まあ銀行員っていう立場もありつつ、その資産運用とかにね、すごいもう大学生ぐらいの頃から僕は関心があって、積立NISAっていうか、そのNISAとかももう10年近くねやってたりしていまして、でまあ、おすすめの考え方とか、なんていうかな、その投信は僕らこれやってますよみたいなのもご紹介してきました。まあ、詳しくはね、第402回の我が家の資産運用NISAはこれ一本っていうね、放送で詳しく話してますので、ぜひね、ちょっと積立NISA詳しく知りたいよという方は過去の放送ね、リンクも貼ってるので、そっちも合わせて聞いてください。でそこでおすすめしているというか、僕らが実際積み立てしている投資信託がセゾン投資っていうね、投資でして、これは今はもうもちろんおすすめです。まあ、僕らもね、今後もずっと積み立てしていくつもりなんで、これから始めたいよとか、積み立てにさ初めてしたいよっていう方も当然おすすめしたいですね。まあ、今後、もう5年、10年、20年と積み立てしていくのに、なんていうかな、値するっていうか、信頼できる投資信託かなと思ってるので、まあ、かねてからね、おすすめしてる投資ではあります。なので、ケビソさんにもおすすめではあるんですけど、ちょっとね、2番と、なんていうかな、バッティングっていうかな、2番のご質問とちょっと、相反するんですよね。楽天カードを中心に使っていることから楽天証券、楽天銀行の口座開設にしようと思っているのですが良さそうかってあるんですが、セゾン投信は楽天証券では買えないんですよ、残念ながら。というか普通のなんか証券会社の口座では基本的に買えない銘柄なんですよね、セゾン投信っていうのは。楽天証券だろうが SBI 証券であろうがマネックス証券であろうがね、みずほ証券であろうが何証券であっても あの買えないというちょっとね独立した投資信託なんで、セゾン投資に直接口座開設しないと買えない、セゾン投資のNISA口座を開設しないと積み立てNISAができないという、そんなね仕組みになっているので、楽天証券でやりたかったらセゾン投資買えないんですよ。うん、だからそこがちょっとネックというか、どっちを優先するかですよね。もうなんていうかな、積み立てNISAもうセゾン投資で行きたいねんということであれば、もう楽天証券の口座開設はやめてセゾン投資で口座開設したら OK、 そうじゃなくて、いや楽天証券でやりたいんやと、なんかその今回は積み立てNISAをやりたいというのでやってるけど、今後証券口座でいろいろやっていきたいんやと、なんかドル買いたいんやとか、あと他の投資も積み立てしたいんやとか、うん、あと株とかねちょっとやっていきたいんやとか、なんか証券口座に他に用事があるんやったら楽天証券で口座開設すると、こうなんていうかな、こう管理する証券会社が一個でまとまるんでいいかもしれないですね。だからセゾン投資やりたいってやって、他になんか他の投資もやりたいとか他の株とかもやりたいってなったら、楽天証券の口座もまた後で開設してってなって、 NISA はセゾン投資の口座でやってて、それ以外は楽天証券でやってて、って2つになってくるんでね、まあ、それでいいよっていうことであれば2つの運用でもいいし、いやいやもう1個の証券会社で全部やりたいねん、 NISA もそれ以外も全部やりたいねんっていうことであれば、セゾン投資は諦めて楽天証券で口座開設して、楽天証券で買える NISA 積み立て NISA 対応の投資を積み立てしていくっていうことになるかなと思います。まあほんまにどっちでもいいと思います。楽天証券でも全然いいと思うし、うん、まあ、ちなみに僕ら楽天証券は使ってなくて SBI 証券を証券口座では使ってるんですけどね。いやでもまあ気持ちはわかりますよ僕ら楽天市場とかよく使うんですけど、楽天カードは持っててね、でなんかポイントとかね、お買い物セールとか楽天スーパーセールとかもよくチェックするんですが、ああいうのってなんか楽天銀行持ってたらさらにポイントアップ、楽天証券使ってたらさらにポイントアップとかあるじゃないですか、楽天モバイル使ってたらポイントアップとか、あれ悔しいですね。楽天証券もないし楽天銀行もないし楽天モバイルも使ってないんで、ああなんかクソってちょっと思ったりするんですけど、まあまあ昔からね SBI 証券とかSBI 銀行の方使ってるんで、まあ今更乗り換えるつもりはないんですけど、まあ楽天カードね中心に使ってて、他で楽天で全部まとめたいよっていうのであれば、全然それもありやとは思います。でじゃあちなみにね、楽天証券をやったとして積み立てNISAどれでするかっていう話なんですけど、まあなんかね、考え方まで詳しく話し出すとそれだけでこの放送も1時間ぐらいって終わっちゃいそうなんで、なんか一個まあ考えるきっかけみたいなねのをお話しして、具体的な銘柄とともにね、でまあなんかご質問とかあればまたコメントとかレターでくださいっていう形にしたいと思います。触りだけ、もうちょっと話し出すと僕また長くなっちゃうんで、投資の話ね、まあさらっといきます。で楽天証券で買える投資信託いっぱいあるんですけど、積み立てNISAで今後一生積み立てしていくよ、で長期の投資イメージで多く稼ぎたいとかじゃなくて、安心してゆっくりコツコツ投資したいっていうことであれば、僕やったら、eMAXIS SLIM バランス8資産均等型っていうね、投資信託がいいんちゃうかなと思います。ね、似たような全く同じじゃないんですけど、この8資産均等型っていうその投資スタイルの投信はこの前母にもおすすめしました。母ね、みずほ証券の口座持っててNISAでね、でセゾン投信もおすすめしたかったけど、そのセゾン投信にみずほでは買えないんで、じゃあみずほで買える他のいいね投資何かなって調べた時に、まあ、この8資産均等型っていうスタイルのやつがいいなと思って、まあ、eMAXIS SLIM っていう銘柄はなかったんで別のね似たような投資をお勧めしたんですけど、だから何か何やというと、楽天証券で、ケビソさんにお勧めしたいのはこの eMAXIS SLIM 8資産均等型っていうやつかなって思います。これ絶対じゃないです、もうほんまに考え方次第なんで、どう考えるか、これはね最終的に自分で考える、自分で納得して決めるっていうのが一番やと思うんですけど、 まあ、1個ね、8-3均等型っていうスタイルもあるよっていうのだけお伝えしたいと思います。これ何かっていうと、その日本株とか日本の債券、先進国アメリカとかヨーロッパの株、アメリカヨーロッパの債券、そして、まあ、中国とかインドとか、まあ、途上国の株と債券、そして国内外のリートって言われる不動産、このね、8種類の投資対象に均等に投資しますよっていう、8分の1ずつ投資するんですよね。国内株、外国の株とかいう感じで。だから8分の1やったら、例えば1万円投資してたら8等分なんで、ちょっと何万円になるかわかんないですけど、1万円を8等分したら1250円か。1250円ずつそれぞれの決まった資産に投資しますっていうスタイルで、まあ、これ要するにね、どこにも欲張らないよっていう投資スタイルなんですよね。あの、投資によっては全部株に投資しますとか、全部アメリカの株だけに投資します、全部あるいはまあ半分、日本と外国半分ずつにしますとか、株と債券半分ずつにしますとかね、いろんなバランスの割合あるんですけど、例えば株だけに投資しますやったら、株にね全部支配されちゃうわけですよね、株価の値動きによって。でもこの8資産均等型やったら、株が良かろうが悪かろうが8分の1しか投資してないんですよ。逆に他のやつも8分の1投資してて、なんかもう世界中8等分して持つみたいな、もうこの地球を8等分して投資するみたいなそんなイメージです。だから株が伸びるとかね、伸びひんとかどうでもよくて、もうこの地球が発展してくれたらそれでいいみたいな、もうバランスよく、まあ、どっかが立てばどっか立たずみたいなね、やっぱ経済ってそうなってるんで、なんかそういうね値動きに一喜一憂せず、もう8等分、もう誰が何と言おうと8等分でもう達観してね、もうこれから何十年も投資すんねんから、株が上がるかなとか何かが上がるかなとか、そんなことはね一切期待せず、もう8等分でもう仏の心でね見守っていきますっていう、まあそういう銘柄になってて、僕のイメージなんですけど、まあこれがなんか長期的にやる上ではなんかすごいシンプルで、8等分って分かりやすいじゃないですか。もう地球を8等分して投資してるんやって思うイメージ。うん、なんかこのシンプルさと潔さが積み立てNISAとして、まあ、今後何十年も続けていく上ではね、なんか分かりやすいのかなと思って、なんかおすすめしたいなと、まあ、母にもねおすすめしました。まあ、これはほんま考え方次第なんで、全世界の株だけ投資しますっていうスタイルも全然ありやと思うし、まあ、アメリカだけっていうのもどうかと思うんですけど、まあそうやな、まあ、株だけとか、なんかそういう自分のバランスで、あ、この銘柄いいなと思ってそれぞれ選んでほしいんですけどね。まあ一個考え方として8等分っていうねスタイルもあって、これは面白いなと思って、まあ鍋友の皆さんにもね、まあ、こんなんもどうですかっていうことでちょっとご紹介してみました。という感じでどうでしょうか。何かねご不明点とかあれば、追加でご質問レターいただければと思います。はい、ヘビソーさんありがとうございます。では続いてです。大木さん、由美さん、シェリーターン、こんにちは。鍋友メンバーです。いつもラジオ配信ありがとうございます。ありがとうございます。私の生活の一部になっています。今回はお二人、鍋友リスナーさんにお聞きしたいことがありレターしました。パートナーと人生を歩む中でペースや感覚が違うときに、どこかでお互いが歩み寄る意見をすり合わせる必要があるかと思いますが、皆さんはどう気持ちの折り合いをつけていますか。私はいつも自分が一歩引いてしまう傾向があります。過去彼は私を引っ張ってくれるタイプなので頼りにしています。例えば家を買うタイミングや予算、引っ越し時期、結婚式の時期や予算など、どちらかというと私は欲があんまりない、せかせかした生活がしたくない方です。今までお金を費やすことをしてきていない分、結婚式や家の購入に前向きにならず、また引っ越しや結婚式で準備などが立て続けにあるのもそわそわしてしまいます。新生活が楽しみな反面、いろいろ自分でも悩んだ上で納得して決めたことですが、この先さまざまな選択をするときにこういった不安が毎回あるのかと思うと心配でなりません。はい、というねご相談ですね。パートナーと人生を歩む中で、まあ、結婚式があって、だからまあもう結婚されてるのかな、 あるいは婚約中なのかな。うん、まあ例えばって書かれてるんですけど、まあでも家を買うタイミングや予算、引っ越し時期、結婚式の時期や予算など、新生活が楽しみな反面、いろいろ自分でも悩んだ上で納得して決めたことですがってあるので、多分全部実際あったことなんでしょうね。この家を買うタイミングや予算、もう家買われたんかな、で引っ越しも決まってるんでしょうね。で結婚式も予算とか時期がもう決まった後なのかな、って思いますね。でまあそんなことがいろいろあって、この今後もちょっとこういうモヤモヤが続くのかなっていう不安があると。難しいですね。やっぱりね、結婚してね、まあその一緒に住むとか、まあ人生ね、これから一緒に歩んでいくってなったら折り合いつけていかないといけないですからね。こうそれぞれ別の人生をね、今まで歩んできた個人同士なんで、そんなね考えが一致するっていうことの方が珍しくて、だいたいなんかちゃうなとか、あれ私はこうやのにとか、そういうのがありつつ、どうねどううまくやっていくかっていうのが、これからねやっぱり夫婦とかね、結婚生活においては大事なんやろなってね、つくづく思うんですけど、さあどうしましょうかね。まあそうやな、このレターでね、あ面白いなって思ったのは、気持ちの折り合いをどうやってつけてますかっていうご質問なんですよね。なんかこう彼の意見がなんかな、信じられないですとか、あの彼の意見につまわせて私が辛いですとかね、彼の言うことに納得できないんですけどどう思いますかとか、そういう質問じゃなくて、こうね、意見をすり合わせるときにどう気持ちの折り合いをつけてますかっていうところに着目されてるじゃないですか。これねすごい面白いっていうか、あのいい質問ですねって思いましたあのこのね気持ちが多分大事で、あのこの方ね、匿名の方ですけど、大丈夫やと思います今後。でこの方は今後どうしていけばいいかっていうと、なんかそのじゃあ私もね、我を出してもっとこうしたいああしたいってね、引っ張っていけばいいんかっていうと、そうではなくて、てかそういうタイプじゃないじゃないですか。で彼が引っ張ってくれてっていう、ああしようよこうしようよってね、あの提案してくれて、それでねうまくバランスがね成り立ってるカップルやと思うし、それでねいいと思うんですよ。でただその気持ちをどう折り合いつけるか、もうそれだけ。結果的に自分が一歩引く、なんか意見があっても、じゃあ彼がそういうのはそれでいいよってする。で、彼は私を引っ張ってくれる。ああしようよ、こうしようってやってくれるっていう、その状況が変わってなくても、その不安とかそわそわっていう気持ちが減って、ああ、大丈夫やって安心できてたらいいじゃないですか。安心して自分が一歩引いて、じゃあ彼がそういうなら任せるよって、じゃあそういう風にしようって合わせるのであれば全然問題ないですよね。不安があって任せるんやったら、あれ私の気持ちはってなっちゃうけど、それでね満足してたらいいわけで、でその満足した状態を目指しましょう。で僕的にその状態になるためには、自分の本音を忘れないことと、その本音を伝えることかなとは思います。このね、まあもしかしたら伝えてるのかもしれないですけど、でもどうですか、このレターでね、家を買うタイミングは予算、引っ越し時期、結婚式の時期は予算、どちらかというと私は欲があんまりなくてせかせかした生活したくないですとかね、こういうことをちゃんと彼に伝えましたか。そういうね自分の本音をね伝えるのは大事だと思いますよ。黙ってたら分かんないんでね、彼もああしようよこうしようよこっちの方がいいじゃんってねなりますから、なんかいや不安やねんとかね、いやそれで結論はいいねんけど、なんかこういう不安もあるなとか、こういうこと実は今考えててとか、本当はこんな生活も魅力なんよねとか、そういう自分の本音をね伝えていく。もしそれを伝えずに、うわでも私ほんまはこうなんやけどな、本当はこんなこと気になんねんけどな、でも私がこんなこと言ってもあれやし、彼がそう言うならそうしようかって全部ね自分の内側で押しとどめてしまったら、そら不安になりますよ。私の本音とか不安が自分で押し込んで なんとかしようとしてるんで、その押し込んだ不安はね、今はいいかもしれないですけど、毎回毎回そんなことしてたらいつかね爆発してしまうっていう、やっぱ自分にはねキャパがあるんで、ってことにもなりかねないと思うんで、やっぱり自分のなんかこうほんまの気持ちっていうのは自分でちゃんとまず認識する、でできれば彼にもちゃんと伝える。別にね、だからこうしたいとじゃなくてもいいんですよ。だから、ほんまはせかせかした生活したくないから、引っ越しもしたない、結婚式もしたない、そこまでは言ってない、そこまでは言ってないけど、なんかね準備とかあれでバタバタしそうで不安なんよねとか怖いんよねとか、なんかそこまで豪華にするべきなんかなとか思っちゃうよねって、ああしたいこうしたいこうするべきとか提案じゃなくて、私はこういう風に今感じてて不安なんよという方向でね、だからまあ普通に本音ですよ、自分の本音を伝えていく、まあそれが何よりかなとは思いますね。結局やっぱコミュニケーションなんでね、そのお互いが歩み寄るで、この場合この匿名の方が一歩引いて合わせていくっていうのもコミュニケーションのあり方なんですけど、まあ一方ね、こういう不安もあるよとか、こんな本音があって、それでもまあこう考えて合わせるけど、まあこんな不安がね実はあるんよっていうところをさらけ出して、そこを受け止めてもらえたら安心できるじゃないですか、もうちょっと、なんか私の気持ちはってねなってくるじゃないですか、あの全然自分の気持ち分かってくれてないと、そういう積み重ねかなと思いますけどね。自分の本音本心を忘れないで、そしてできたら相手に伝えていく、理解してもらう、共感してもらえる、そんな関係を目指していけばいいのかなとは思いましたけどね。難しいですけどね、まあ永遠のテーマかなと思います、夫婦とかの関係においてはね。はい、レターありがとうございます。というわけで最後ですね、こんにちは、こんにちは、メンバーのちゃんこと申します。いつも楽しく拝聴しております。今回は大したことではないけど衝撃的な出来事だったという話を聞いていただきたく、自己満大爆発で恐縮ですがレターを送らせてもらいました。今日人生で初めて背中に針を刺してもらう施術を受けたのですが、施術が終わった後生まれ変わったのかなというくらい体が軽くなって驚きました。肩こりや体の歪みがひどく、体が辛いと気分も落ち込んでイライラすることも多かったのですが、今はもう空も飛べそうなくらい晴れやかな気持ちです。なんかの CM かキャッチコピーでありそうな言い回しですね、すごいな。渡辺夫婦は針をしたことありますか？また最近初めてしたことで感動したということがあればお話聞きたいです。これからも配信を楽しみにしています。はい、ありがとうございます。針か、なんかあの細い針の長めの針をこう背中にプスプスプスって刺していくやつね。テレビとかでは見たことあるんですけど、実際はやったことないですね。すごいな。なんか整体とかはあるんですけどね。体のそのケア的なところで整体とかマッサージとかね。ちょっと針はね、経験ないんですが。で、初めてしたことで感動したっていうことで言うと、なんかね、この前、あの奈良県の郡山市っていうねところで、郡山城っていうねところがあるんですけど、その郡山城の敷地内で行われてた鎮結育て草っていうね、あの陶芸とかガラス細工とか、金物の職人さんとか、まあ、そういうねクラフト系の職人さんが集ったフェアがね開催されまして、だからもう各地、まあ関西の人多いですけど、まあでも全国ね、ちょっと遠めの人もいらっしゃって、あの職人さんがね、その作品持ってテント張って、で、例えば奈良県、渡辺大樹って言ってこう、ネームプレートかけて、で、テーブルに、例えば瀬戸門とか作ってんだ瀬戸門とかね、陶器とか陶磁器とか、ガラスで作ったやつとかを展示して、ほんで、こう、買ってもらうみたいな、そんなね、イベントがあって行ってきたんですけど、それがね、あの、すごい良かったです。感動でしたね。で、何が感動かっていうと、あの、まあ、その綺麗な器とかね、あの、素敵な、品物があって楽しかったっていうのもあるんですけど、何よりも、その作家さんと直で対面して、まあその商品というか作品を買うっていう、その体験がすごい良かったで ですね。なんかね、食器買うっていうとダイソーで並んでるやつ、あ、これかわいいな、ポーンって買うとかね、ニトリで、あ、なんかこれおしゃれやな、これ軽いな、あ、電子レンジもいけて食洗機もいけんねや、便利やな、買おうみたいなまあそういうね、なんかまあまあ普通に日用品買ってるみたいな、そういう買い物体験が多かったんですけど、まあ、今回ね、やっぱ行って、もう作った人が目の前にいるんですよ。で、実はこういうね、思いで作品活動してましてとか、この作品にはこういうね、思いがあってこんなデザインでやってますとか、こんな柄にするにはこうやって粘土をこうやって別の色のやつくっつけてこんな風に焼くんですよとか、その工程を教えてくれたりとかして、なんかこのコミュニケーションしながら、作品を見れる、でそして気に入ったやつがあったら買わせてもらえる、で買ったらその作った人が包んでくれて、作った人がありがとうございましたって言って手渡ししてくれてっていう買い物ができるわけなんですよね。普通レジで買い物したら、レジの人って別にあのアルバイトの人ですからね、別にその作品を作りましたっていう人じゃないし、まあレジ売ってくれてありがとうしかないんですけど、やっぱ作家さんね、あ、この人が作ったこの作品なんやって思いながら、手に取れるっていうのはなんかね、味わい深かったです。でしかも作品も味わい深いですからね、当然その、大量生産されたものとは違って一個一個手作りのコップとか器とかがあって、一個一個模様も違って、で、あ、この人が作ってくれたんやな、でそういう人ってね、なんか、それ一本で食べてますっていう人もいれば、あの平日は会社員しながら、副業っていうか、まあそれ一本でね、独立できるように頑張りつつ、作家の活動もやってますみたいなね、方も、二足のわらじみたいな方もいらっしゃったりして、まあやっぱり、ぜひ応援したいなっていう気持ちも芽生えてくるし、何よりもそのお買い物っていう体験自体が楽しくなるっていうのが、かなりなんか新鮮な気持ちでしたね。いっぱい買いましたしね、珍優育て具材ってなんかコップやら食器やらで、あとなんかこうブレスレットとかね、もう手作りのやつあったりして、もういろいろ買いましたけどね。でそんななんかちょっとこう特別な体験をしながら手にしたものって愛着すごい湧くんでね、なんとなくダイソーで買ってきたやつで、あの、なんていうかな、まあ別に、あ、もうそこにコップあるなしか思わないですけど、やっぱりなんかそうやってこうコミュニケーションしながらね、買わせてもらったものって、そのコップを見るたびに、その、なんていうかな、買い物の体験の様子とかが、なんかこう、頭に浮かんだりとか、あ、このカップ可愛いなとか思いながら、こうね、お茶飲めたりするわけじゃないですか。だからそれがね、あの、すごい、感動というか、初めてってわけでもないかもしれないですけど、なんかそう意識して、そういうクラフトに行ったら、あ、この買い物体験自体が楽しいんやなってちょっとこう思えたっていうね、そんな出来事でした。だから今まではなんかフリマ的なところ行ったことぐらいはあると思うんですけど、なんかそういう目線では楽しんでなかったかな。なんかほんまになんか商品にしか目がいってないというか、あ、これかわいい、あれどうやっていう、でなんか作家さんがとか、どんな思いで作ってとか、なんかそういう背景まで、あとコミュニケーションですね、店員さんとのコミュニケーション、店員さんというかその作家さんとのコミュニケーションも含めて楽しむってするとすごい良かったのかな、ですね、そういう感じです。はい、ちゃんこさん、レターありがとうございました。というわけで今回の放送は以上です。最後までお聞きいただきありがとうございました。この放送へのご質問ご相談などなどありましたら、ぜひ、コメントであったりレターでね、送ってください。ではまた次の放送でお会いしましょう。ほな。